レッスン4。やりたくないこともふわりと終わってしまう。やりたくないことは3つのやり方で手放す。1。軽く終わらせる方法1。時間への罪悪感を手放す。その1。やりたくないという感情に素直に従ってみる。やりたくないことというのは、内容の詳細は別として誰にでも普通にある感情だと思います。そして子供時代のように感情の赴くままにやりたくないことを放棄できなくなってきているのは大人の対応としては正しいことだと思います。ただそうだとしてもやりたくないという感情を押し殺し続けるとどういうことになるか。おそらくは体の不調となって現れることになることはたやすく想像できるでしょう。自分の心に嘘をつかないことが心身の健康を保つ。うつ病になりやすいタイプとして、真面目で責任感があり、人当たりも良い人が多いという話があります。このようなタイプの人は、自分の許容量以上に頑張りすぎたりして、ストレスからうつ病を発症することもあるようです。時間管理も同様に、あまりキツキツに予定を入れすぎたり、自分の本来の気持ちを無視して頑張り続けたりすると、だんだん生産効率も落ちていきますし、体や心を壊してしまうことになりかねません。あなたも、次に挙げたようなことを気にしすぎていませんか？誰かに何かを言われるから、誰かに迷惑がかかるから、自分がダメ人間だと思われたくないから、やるべきだと考えているから。感情時間術では、自分の感情を受け止めた上で時間のコントロールをするということも大きな特徴になっていますので、このような考えは横に置いて、本当は自分はどうしたいのかと自分を内観する必要があります。本当はどうしたいのかを条件を外して考えてみましょう。やりたくないと思う時間を過ごさなくてはいけなくなったとき、最初に考えていただきたいのは、それはどうしても自分でなければならなくて、かつ今やるべき時間なのかどうなのかを考えてみるということです。これは仕事でもプライベートでも共通の考え方です。もっとも会社員の場合には裁量が限られていますから、自分がやりたくないと思っていても、業務命令であればやらなくてはいけないこともあると思います。それでもその環境下で最善策を考えることは大切です。工夫することを諦めないのがポイントなのです。私自身を振り返ってみても、会社員時代は完璧主義者タイプだったので、仕事はきちんとこなすけれど、その分体が悲鳴を上げてしまう。ついには先に体が壊れてしまうほど、自分の心に対して鈍感な人間でした。自分の心はごまかせても、体は正直なのです。ひどい時には胃炎や腸炎になっていました。胃腸を守る薬を飲みながらも、表面上は涼しい顔をして仕事をこなしていたので、さらに仕事は上乗せされ、私のところに押し寄せてきたのです。今考えてみても、アンバランスな生活をしていたと思いますね。感情時間を他人軸から自分軸へ移したことで世界が変わりました。私は42歳の時に22年の会社員生活にピリオドを打ちました。様々な理由はありますが、一番大きかったのは、私のサービスを必要としてくれる人に自分の思い通りのタイミングでスピーディーに提供したいという気持ちからでした。会社員という立場は会社のシステムの中で動くしかありません。枠から大きく出ることはできない代わりに、リスクからはかなり守られた状態で働けます。自営業と会社員のどちらが良いということはありません。その人の人生のテーマと性格によるところが大きいのです。私の場合はチャレンジすることが好きで、フロンティア精神もあるので、もともと起業家向きだったのだと思います。会社員時代の最後の頃、 今思うと恥ずかしいし、未熟だったなぁと振り返ることができるエピソードがあります。当時、直属の上司に対する不満を持っていました。自分の中で処理できる間はまだ良かったんですが、それが溢れると不満を攻撃的な言葉の刃に変えて、その上司に切りつけていたのです。しかし、実は私にも分かっていました。相手に攻撃的な言葉を伝えれば伝えるほど、その言葉はそのまま自分に返ってきてしまう。なぜなら脳は主語を理解しないので、言葉だけをそのまま受け取って自分を傷つけてしまうのです。相手を罵倒すればするほど、私の体の具合は悪くなっていきました。もうこんなことはやめよう。そう思った時に、泥沼の黒い闇の時間から自分を光の感情時間へ誘うことを決めました。私は集客に困っている教室の先生を経営的に救うコンサルタントになるために会社を辞める決意をしたのです。かつての会社員時代の不満、愚痴に満たされた感情時間は他人に向かう他人軸で展開されていた時間でした。自分で自分の道を生きると決めてから自分のご機嫌の神様は自分の中にいると感じるようになったんです。他人軸の感情時間から自分軸の感情時間へのシフトは、その後の自分の人生を激変させるほどに大きなインパクトでした。人の目を気にせず、素直に自分の心の声を聞くようにする。長年他人の目を気にして無意識のうちにも良い子で振る舞っていた人は、それか自分の本当の感情であると信じ込んでしまうものです。そのせいで自分でも本心が見えないケースが多々あります。それでも少しずつでも良いので、やりたくないと感じる時間があったら、素直に従ってみるということも大切。真面目で責任感が強い人ほど難しいということも理解した上で、それでもあなたがあなたの人生を生きるためにこの内観というのは必要なんです。やりたくないという感情に気づいてしまったら、あとはそれをどうやって手放すかを考える。誰か他の人で喜んでやってくれそうな人を探すなど、次の手を打つのです。やりたくない時間を手放すのは初めこそ勇気がいりますが、慣れてしまうとそれはとても快適です。そして、自分がモヤモヤしていても、他人はあなたのモヤモヤをそれほど重要に考えていないことにも気づくことができるようになります。感情時間で時間をコントロールする上で、やりたくないことを自分で自覚して、それにどのように対応するのかは、予定を立てる上でも重要なポイントになります。もしもあなたの24時間が、あなたが嬉しいことだけで満たされていたら、人生幸せだと思いませんか？あなたの人生はあなただけのものです。家族がいても、あなた時間は正しく所有するべき時間です。そのための第一歩は、自分の心をフラットな状態で理解して、そこに向き合うことが必要です。その2、やれない自分に罪悪感を持たない。ああ、また今日もできなかった。何か目標を立てたりやろうと決意したのに、結局何もできなかった。そんな自分に自己嫌悪を感じる人も数多くいるでしょう。実は私がコンサルティングをしているクライアントさんにもとても多いパターンなのです。やろうと決めたのに、なんで私はいつもこうなんだろうと感じた経験がある人は多いと思います。もちろん私も昔はそのように思っていたことがあります。今ももちろん全てがパーフェクトで予定をこなせているわけではありません。なぜなら自分の範疇は自分の感情と時間のコントロールでどうにもなりますが、他の人と時間を共有する場合には想定外のことが起こることもあるからです。では、今私はどう考えているのか。今は起こった事象はそのまま丸ごと受け入れて、対応を考えて軌道に戻すという形で動いています。したがって、 あまりストレスを感じることなく動けているというのが正しいイメージです。やれない自分に罪悪感を持ってしまうと、未来への時間が止まります。例えば、あなたが自分で決めたことなのにそれができなかったとします。もしかしたらそこでご自身を責めるかもしれません。ただこの時の時間は、客観的な視点で見た場合には、止まっている時間なのです。私のおすすめは、どういう状態であっても、少しずつでもいいから時間が流れている状態にしておくこと。その理由はいくつかありますが、一番大きな理由は、時間を止めた後に再び動き出すのにかなり馬力がいるからです。自転車を漕ぎ出す時の感覚を思い出してみてください。漕ぎ出しの時が結構力がいりませんか？一旦動き始めると、あとはスイスイ進むイメージありますよね。少しだけ物理学的にお伝えすると、これは慣性の法則で説明できるものです。慣性の法則。止まっている物体に力を加えなければ、そのまま止まり続けます。動き続けている物体に力を加えなければ、そのまま動き続けます。これを慣性の法則と言います。この慣性によって、自転車に乗っている時にペダルを漕ぐのをやめても、止まらずに前へ進んでいくんですね。時間にも慣性の法則が働くんでしょうか。私個人としては、時間の扱い方にも慣性の法則が働くと考えています。つまり、立ち止まってしまうと、そのまま止まり続けようとしてしまうと考えているんです。だから少しでもいいので、動き続けていれば前に進み続けやすくなります。時間を止めてしまうと、それを動かすためには、そのまま動き続けていた時の2倍以上の労力と気力が必要だと考えているんです。そしてその時間を止めてしまう要因の一つが、自己嫌悪という感情です。自分で自分を責めると、思考も行動も停止してしまいます。そして時間も停止します。その結果、次のような、負のスパイラルに陥ってしまう可能性が高いのです。動き出すのに時間がかかる。さらに予定が崩れる。そして、やれない自分に自己嫌悪。そしてまた動けなくなって、動き出すのに時間がかかり、やれない自分に罪悪感を持たないのが、感情時間管理のコツです。うまくできなかったという状態を反省して、改善につなげるのは良いことだと思います。ただ、この時の感情は必ず事務的に処理してください。できなかった。次回は改善する。これだけでいいのです。自己嫌悪や罪悪感を持つことの最大のデメリットは、その感情のせいで本来は前に進むべき時間が止まってしまうことです。やりたくない感情を素直に見つめることも、やれない自分に罪悪感を持たないことも、どちらも結果として嫌な時間を軽く手放すことにつながりますよ。2、軽く終わらせる方法2、ご褒美スイーツ時間。その1、嫌なことから逃げられない時の2つのヒント。さて、先ほどはやりたくないことを手放す方法をお伝えしました。とはいえ、どうしても嫌なことから逃げられない時もありますよね。ここではそんな時に活用できる2つのヒントをお伝えしましょう。ヒント1、嫌な時間をどれだけ早く終わらせることができるかを考える。逃げられないのであれば積極的に立ち向かう方がベターです。気持ちはなるべくフラットに切り替えます。要は感情を入れない時間に切り替えるということです。嫌だという気持ちにフォーカスしてしまうと、さらに処理速度が落ちてしまいます。ですので、やることが決まっているなら、それをどうすれば最短最速で終わらせることができるかをイメージして取り組みます。この時のポイントは、嫌だという気持ちにフォーカスしないということです。感情領域の時間から外すのがポイントです。ヒント2、嫌だと感じていることを違う面から見てみる。私は普段から 自分に起こる事象にはすべて意味があると思っています。これは自分にとってものすごく嫌なことでも、必ず意味を見つけるように心がけているということでもあります。こんな時は、感情のアプローチから対応するようにしています。例えば、すごく嫌な出来事が目の前に現れたとしましょう。そしてそれが回避できない場合には、その出来事に意味を持たせます。これは、次へ自分が大きく飛躍するための試練なんじゃないか。今後似たようなことが起こった時にすぐに対処できるスキルを今こそ身につける時期なんじゃないのか。嫌だと思っていることも、実は食わず嫌いかもしれない。今そのタイミングで起こっていることは、自分が次に行く時の壁や障害になっている可能性もあります。そんな時は、素直にそのタイミングを受け入れて、全力で取り組みます。その2、ご褒美スイーツ時間管理術。あなたは今まで何か大きな目標を達成したときに、自分にご褒美をあげたことはありませんか？おそらく女性なら共感していただけるのではないでしょうか。もちろん私も必要なタイミングで自分にご褒美をあげています。ここではおそらくあなたが一番取り組みやすいであろう、ご褒美スイーツ時間術についてお伝えしたいと思います。ちなみにこの時間の呼び名をご褒美スイーツにしているのは、女性が全般的にスイーツが好きだからという点と、脳を使って疲れた時には甘いものが欲しくなるという点からイメージしてこの名前をつけています。ご褒美スイーツ時間の設定の仕方。ご褒美という言葉の意味からすると、本来は何かが終わった後というのが通常だと思います。ただこれもまたその人のキャラクターやタイミングによって、どの時間帯にそのご褒美スイーツ時間を持ってくるのが良いのかが変わります。このご褒美スイーツ時間を上手に設定することによって、やりたくないことを軽く終わらせる思考へ転換することができるようになります。スイーツ時間の設定については、先取り型、後取り型、サンドイッチ型の3種類がありますので、それぞれについて解説しましょう。まず、ご褒美スイーツ時間が先取り型の場合。これは、嫌なことは後でやるので気合とモチベーションが必要だから、楽しいこと、ご褒美を先にやってしまう方です。それで気持ちが高揚したら、その勢いで後の嫌なことを乗り切ってしまおうというイメージ。ただこの方の場合で注意しなくてはいけないのは、先取りしたのはいいけれど、その後ちゃんとやらなかったのでは元も子もないということ。先取りしたからには必ず後ろの時間も実行することを習慣づけてくださいね。ご褒美スイーツ時間後取り型の場合、これは頑張ったご自身を褒めてあげるためにご褒美を用意して頑張るやり方です。馬の鼻先に人参をぶら下げて走らせる感じ。ただしこの場合、ご褒美のタイミングを間違えてしまうと、途中で息切れしてしまって、ゴールにたどり着けないこともあります。いいタイミングでご褒美を設定して、嫌なことをサクッと終わらせられるように設定してくださいね。ご褒美スイーツ時間サンドイッチ型の場合。これは欲張りな人向けのやり方です。先も後も両方ご褒美。私はどちらかというとこれで扱うことが多いかもしれません。例えばあるプロジェクトを始める前の前祝い、予祝とも言いますが、すでに成功したという前提での前ご褒美をあげます。そしてそのプロジェクトが終わった後にも実践ベースでうまくいったということでの後祝いをあげる。嫌なことや苦手なことも含めて実践の中でやりきったという本当の意味でのご褒美です。2回ご褒美があるので馬力はかかりますが、前の2つの方と同様にご褒美を先取り&後取りするわけですから、必ずやり遂げる強い意志が必要になります。実践実行がセットにならないとご褒美だけを味わうということになり、本末転倒になってしまいます。その点は十分に注意したいところですね。ご褒美スイーツ時間の効果・効能。 ご褒美の時間の内容は人によって設定が変わると思います。必ずしも嫌なこととセットである必要はありません。例えば私の場合は、本の執筆は決して嫌いなことではありません。ただ漫然と書いているとメリハリがなくて単調になってしまうので、わざと毎回一度はイベントを入れるようにしています。それは、一冊につき一回、一生分とかは、リゾート地で宿泊して、気分もゴージャスなゆとりある気持ちで原稿を書くということなんです。少し背伸びをしたようなホテルに泊まると、おもてなしがとても丁寧で、自分自身も価値ある存在であるような気分になれます。もちろん景色もいいので気持ちも上がり、執筆も進みます。その時の気分で宿泊先は変わりますが、沖縄の海を見ながらとか、箱根の森の中で好きなタイミングで何度も温泉に入りながらとか、ライトアップされた大好きな東京タワーを横目に眺めながら原稿を書いた経験があります。本の執筆を事例としてお話ししているので、少し大掛かりなお話になっているかもしれませんが、要するに、あなたにとってスイッチが入るご褒美時間を設定できればそれで良いということです。さあ、あなたはどんなご褒美時間を設定しますか？考えただけでもワクワクして楽しい時間になることでしょう。フォーカスする場所を、やらなくてはいけない辛い時間ではなく、その先の未来へ向かう感情時間へ飛ばします。それによって、今をさらりと終わらせることができるようになると思いますよ。3、軽く終わらせる方法3、未来の自分を今作る。その1、自分に約束をして未来の自分を今作る。次は、未来からの自分のイメージを今受け取ることで、辛い時間をふわりと終わらせてしまいましょうというお話です。通常、今辛い時間を過ごしていると感じているときは、今という時間にフォーカスしています。そしてそのときには、未来のことが考えられなくなる人が多いように感じています。ここで、あなたに考えてみていただきたいのですが、仮に今大変だったとしても、その状況を選択しているのは、自分であると考えたら、今の時間の過ごし方を本来はどのようにでも選択できるはずだと思いませんか？苦しいスパイラルに入ってしまう人の思考の特徴。例えば、苦しいスパイラルに入っている人の思考の特徴を見ておきましょう。私は教室経営コンサルタントという職業柄、教室を新規で開業したい方、すでに開業しているけれど、集客や経営がうまくいっていない先生方のご相談を日々受け続けています。そのご相談の中には、集客のための SNS を頑張るのが疲れたとか、パソコン苦手なのにホームページを作らなくてはいけないのかといったご相談もよくお伺いします。そんな方々にとっては、苦手な行動を取らざるを得ないのは、辛くて嫌な時間になることだと思いますよね。確かに現状だけを見てしまうなら、辛くて重い時間かもしれません。しかし、よくよく考えてみると、その時間を選択しているのは、実は自分自身なのだということを置き去りにしてしまっている場合が多いのも事実なんです。未来の自分を今作る選択権はあなたにあります。たった今辛いと思っている時間は、自分が設定した未来目標に向かう通過点に過ぎないとするなら、未来にある目標に目を向けた方が良いと思います。なぜならあなたには、方向を変える選択肢もあるからです。例えば先ほどの例で言うと、会社員から転身して、教室を開業して、いつでも生徒さんに囲まれた満席続きの楽しい教室運営をしたい、と思ったあなたがいるとします。そしてその過程で集客という今まで自分が持ち合わせていなかったスキルにチャレンジしなければならなくなったとします。そしてあなたはその集客が辛いと思っている。なんでこんな大変なことをしなくてはいけないのだろうとひたすら今の現実だけを見る自分になっている。とはいえ、実際には 独立自営も辞めてしまって再び会社員やパート従業員として働くという道だって選択できるはずです。しかしご自身がそれは嫌だと思っているからこその今の現実なのです。つまり自分で選択して今の状態を作っているということ。自分の見え方を変え、未来の自分を作るために今があるなら、辛い時間も単なる通過点に過ぎないはずなのです。感情時間の観点から今という時間を扱うなら、未来につながる今として感じる必要があります。本当に嫌なら、今から先に続く未来まで一緒に捨ててしまえばよいだけです。あなたにその選択ができますか？もしも捨てる選択はできないという答えなら、今は未来の自分のための通過点としての時間に過ぎないのだと感じてみませんか？もしも今あなたが辛い時間を過ごしていたとしても、なるべく早く理想の未来を引き寄せるべく、そのスピードを上げて目標に向かって動いていきましょう。そうすると案外想像しているよりも早く理想の未来をその手につかむこともできると思いますよ。その2、感情コントロールであなたの過去も未来も自由自在。過去は変えられないが未来は変えられる。皆さんもこんな言葉を聞いたことがあるかもしれません。そしてこの言葉についてはいろいろな人がいろいろな解釈をしています。この言葉はもともとカナダの精神科医であるエリック・バーンの他人と過去は変えられないが自分と未来は変えられるという言葉から来ています。つまり過去にとらわれず未来に向かって今できることを頑張ることが大切で、明日の自分は今の自分が何を考えてどんな行動をとったかによって形作られるという意味で伝えられています。確かに事実として起こった過去は変えられないと思います。しかし、過去に起こった事実に対して感じた感情は、実は自分で意識的に変えることも可能だと私は思っています。つまり、私の感覚だと、感情時間の視点から見たときには、過去も未来も変えられると思うからです。感情時間術で過去に感じた時間のイメージを変える。過去に感情的にあまりにも辛いことがあったときには、脳は感情を守るために記憶喪失という状況を作ることもあるようです。私はそこまでの辛い体験をしていないので、実際の感覚をお伝えすることはできませんが、脳の一つの領域でそんな機能もあるということは知っています。私がここでお伝えしたいのはそこまで重い話ではなく、過去に感じた感情を時とともに風化させたり、錯覚させたりすることも可能ですよということ。つまり、感情で感じる過去の記憶は変えることができるというお話です。先ほど過去に起こった事実そのものは変えられないとお伝えしました。それでも、過去のその時点でリアルに感じていた感情は、時間とともに捉え方が変われば、感じた事実の見え方まで変わってしまうと思うんです。過去の記憶は上書きできるという実感です。時間を感情で扱う感覚の応用編、過去の記憶を風化させる、あるいは錯覚させるというイメージになります。皆さんも想像しやすいように分かりやすい過去の私の体験談をお伝えしましょう。失恋の記憶は過去の感情時間の上書きで変わる。最初のエピソードは、女性ならおそらく共感してもらえるかもと思う過去の体験、失恋です。あなたはいかがでしょうか？もちろん私も学生時代の悲しい失恋の記憶はあります。学生時代は恋も勉強も青春の中の大切な時間。当時の私はそれこそ叶わない恋、振られた惨めさ、残念さも味わっていて、世界が一瞬にして真っ暗闇に感じるくらいの時間を過ごした期間がありました。その時の私は、それこそ辛く苦しい時間の中にどっぷりとはまっていたと思うのです。でも、今の私にとっては、その頃の記憶は思い出せないほどの薄い思い出になっているというのが正直なところ。 当時好きだった先輩の名前ですら、もう曖昧な印象です。振られた時にはものすごく辛く苦しい思いをしていたんですけれども。おそらくそれからもいろいろな男性に出会い、恋に落ちて別れてを繰り返すうちに、記憶が曖昧になり、その後過去の失恋の記憶などは、そこまで重要なことでもなくなってしまったから、記憶が風化してしまったんだと思います。もちろん結婚してからも一生に一度の恋だったと胸にしまって生きている人もいるかもしれません。しかしそれは、私が記憶を上書きしながら、辛かった過去の出来事も曖昧な記憶にしていくことを容認するのと同様に、大切な思い出は一生忘れないと決めて、それを自分に許しているから記憶に残っているんです。記憶を風化させるのか、きちんと残すのかを決めるのも、すべて自分の感情だと思います。だから辛かった過去の時間も感情で風化させることもできるし、色鮮やかにそのまま保存することもできます。もちろん私もすべての記憶を風化させているわけではなく、ずっと色鮮やかに保存したいと思っている思い出は、なるべくその形を保つように記憶の処理をしています。過去の出来事も感情の感じ方が変われば、自分が感じていた過去の事実も変わってしまうと私は考えているのです。辛かった人間関係も後付けのエピソードで記憶がすり替わります。ここでもう一つのエピソード。職場や家族関係での辛い過去の記憶です。会社の嫌な上司の記憶、大嫌いな両親の記憶など、いろいろな人間関係を経験した人も少なくないかもしれませんね。失恋と同様に嫌で辛い記憶になっているかもしれません。しかし、このエピソードも過去に向かって定義づけを変えると記憶がすり替わります。では、もう一度私のケースをご紹介しましょう。理不尽なことを言う上司。自分の考え方の器を広げてくれるイベントとして現れた人物。実際にそういう考え方もあるんだなと多様性を学びました。理不尽なことを言う上司のことは、自分の考え方の器を広げてくれるイベントとして現れた人物だと思うようにしました。沸点が低く理不尽に怒りをぶつける父親。自分は絶対にこんな人間にはならない。そしてこんな人とは結婚しない。反面教師にしたことで人に対する寛容のキャパシティが広がって、真逆なタイプの人と結婚しました。確かに起こった事実は変わりません。出会ってしまった人も変わりません。でも、その出会いによって自分が変化したという面から考えると、過去もすべて今の自分を作っている一つのピースになっています。ですから現在地点から過去を振り返った時に、捉え方と考え方で過去の記憶も感情もどうにでもなるなぁと思う今日この頃なのです。過去の感情時間の上書きは便利な手法だと思いますよ。過去を見ないで未来だけ見て歩くのもよし、それでもやっぱりどうしても過去を見てしまうなら、その時感じた感情を別の視点から上書きしてしまうことをお勧めします。過去の記憶の呪縛を解き放って。過去の時間のトラウマにとらわれて、今動けなくなっている人もいます。そんな人にお伝えしたいのは、過去に自分が感じた感情時間そのものの書き換えです。もっと言うと、そこにフォーカスしない感情の処理さえできれば、楽しい未来に向かって楽々と進んでいくことができます。物理的な時間イコールクロノス時間は、未来に向かって粛々と時を刻んでいきます。その流れに乗りたいと思うなら、過去への執着を手放すのが良い方向だと思います。過去の記憶にこだわるのも、自分自身の感情だから。そうだとすれば、過去に感じた感情を上書きすれば、その記憶もすり替わります。過去は今の自分を作ってきた大切な財産でもありますが、辛いと感じていた感情時間を手放せば、軽やかに今も未来も生きることができるようになります。過去、現在、未来につながる感情時間のコントロールは、 あなた自身が主体になってコントロールできる物理的な時間とは別の時間です。そしてその時系列をすべて幸せで満ち足りたものに変えるのもあなた次第ということなのです。レッスン4、やりたくないこともふわりと終わってしまう。